はい、こちら11月19日付のロイターですね。ベラルーシ、ポーランド国境沿いの移民退去ということで、これ数百人がイラクに向け出国したということですが、これはどういうことなんでしょうかね。
あのね、ベラルーシに、はい、なんていうのかな、シリアとかイラクとかね、あの辺の難民とか、いう人たちが、ベラルーシ経由でポーランドに入って、ポーランド経由でドイツに入っていくっていうような形でね、出国しようとしてたわけよ。
はい。
もちろんこれ送り出してるのはね、分かってると思うけれども、アイスとかそういう人たちの残党をね、やってるわけよ。
はい。
まあもちろんそのアイスっていうのは、ね、後ろ盾誰かって言ったら、これはプロレス団体だって分かるよね。で、その人たちが、ベラルーシをちょっとまあ、懲らしめるっていうか、ベラルーシに罪を着せて、
はい、
反ベラルーシの制裁みたいなのをやったわけでしょ。まあ、それに対してベラルーシは、まあ、プーチンさんから言われたのかもしれないけれど、まあ、ここは引き下がっとけっていうような形なわけですね。で、どういうことかっていうと、まあ、移民をベラルーシ側が飛行機使ってね、退去させてるってことをしてるわけ。で、これまでベラルーシっていうのは、やっぱりその通過、トランジットビザっていうのは結構簡単にくれてたわけよ。だから、ポーランドとかドイツに行くんでとかいうような形で、空港に来てもそのままじゃあ国境まで連れてって、国境から勝手に向こう側に入ろうとすると、ポーランドとね、ベラルーシの国境っていうのに、まあ緩衝地帯があるんだけど、その緩衝地帯から行ってたんだけれど、まあポーランド側があまりにもイラクとかね、シリアの難民が入ってくるのが多いからって言って、そこで警備始めちゃったもんだから、そこで立ち往生しちゃったわけ。
はい。
難民たちが。で、知っての通り寒いんだよね、ベラルーシは。めちゃくちゃ寒いから。で、もう氷点下のところにいるわけよ。それでまあ人道的なこともあるんだけど、ただそこで送り出してる側もね、送り出してる側で、これも全部ベラルーシのせいにしちまえっていうことで、まあやってたわけなんだけど、そしたら、ベラルーシがその移民を兵器として使ってるみたいなことを言われて、まあはっきり言ってベラルーシ側にしてみれば、これ本当のことを言うと、いい迷惑なの、話なのよ。
うん、
で、そんな兵器で使ってたわけでもないということなのが本当のことなんだけど、それは表には出てないよ。本当に。表のニュースはないけれど。それで制裁したら、ガス供給止めるなんて言ったら、それでプーチンさんにね、ちょっと怒られちゃって、いや、そんな勝手に決めるもんじゃねえぞって言われて、うん、あ、はい、あ、じゃあ止めませんってなったわけじゃない、そのベラルーシの、なんだったっけ、あの、大統領ね、面白い大統領いるんだけどね、その、ルカシェンコか。
ね、
うん、
はい。
うん、それで今起こってるのは、じゃあもう返すっていう形で少しもうこれ落ち着いてるっていう形だよね。で、プーチンにしてみればこのはっきり言って今この高い値段で天然ガス売れてるわけじゃない。
はい。
ね、売れてるから、それはもう経済的な面でも、あのウクライナ経由よりもこのベラルーシ経由が多いわけよね、結構。ウクライナ経由っていうのは、こっちはこっちでまた問題があるわけ。あ、それでもう一個あったのはね、もう一個難民が入ってくるルートで、今度ウクライナ経由っていう難民も入ってきてるのよ。ベラルーシに。これどういうルートかっていうと、黒海を通って、黒海って海でしょ？だからトルコ、はい、トルコのボスポラス海峡を通ってきたりとか、トルコ経由で黒海道のところからウクライナまで行けちゃうのよ。それで、ウクライナの港町で、オデッサってあるんだけど、その辺を、あれが押さえてるっていうのよ。ビクトリア・ヌーランドのほら、DSK のところがいるわけよ、うん。そこからだとなんか密入国できるみたいな感じでね。そして入ってきたのを今度は、ウクライナを陸移動して、そしてベラルーシに出てからポーランドに出ていくみたいなね、形。ベラルーシに、まあ、罪をなすりつけるためにっていう、まあそういう技もあるわけ。結構いろんなね、DSK がそこで今いろいろやってるわけだよね。で、それに対してちょっとまあ、ロシア側っていうかな、ベラルーシ、ロシア側は我慢してるという感じだよね。変な、また濡れ布を着ててっていう形でね。それで、あまりちょっとそれをやるもんだから、プーチンさんもね、ウクライナとの国境地帯に、まあ、ロシア側のね、そこに、まあ、ちょっと軍を展開したりとかしてるんで、で、今、ウクライナと、まあ、ウクライナなんとか NATO に入らせる予定でやってるんでね。ただ、その NATO の分裂っていうのが将来やるんじゃないかなっていう気がするよね。
今のこのベラルーシの話なんですけど、こうプロレス団体としては、なぜそのベラルーシをこう、いじめるというか、抑制させるのかっていうのは、これはまあ、ロシアを意識してっていうことですか？
そうそう、対ロシアなんだ。
はい。
対ロシアの戦線として、やってるということなんだけれど、やっぱりね、あんまり好きじゃないわけよ、ベラルーシを。 そっちのプロレス団体としてはね。で、ウクライナはもうほぼなんとかなったんだけれど、これベラルーシまで占領してしまえばもう勝ちじゃない、はっきり言って。そうしたらもうプーチン怒ってくるだろうっていうことなのね。だからいろいろベラルーシの反体制派を支援してるのも、やっぱりね、このプロレス団体だし。だからそのプロレス団体の方でも、なんと反ロシア政策っていうのは一生懸命やってるよっていうことなの。
そういうことですね。
そこの、まあ前線に立ってるのがポーランドなんだけれど、多分ね、これ将来的には何か起こると思うよ。
うん。
ポーランド、ベラルーシっていうのは何か問題が、紛争的なのが起こる可能性がある。で、ウクライナがおそらくもうポーランドの支援によってっていう形になるんでね。で、結構ウクライナ西部って民族的にはポーランド人が多いわけよ。ポーランド系っていうかね、が多いんで、その辺もあって、できるだけその西側はウクライナの中まで入り込んでっていう感じをしてるというふうには見てるけどね。
なるほど。
だから将来的にはあるけど、今のところはいろんな紛争回避という形でしてる感じだね。
じゃあ、こう、EU 側、まあ、つまりプロレス団体側がちょっかいを出すというような形でですね、うん、まあ、それがこう、どんどんもつれて、
うん。ウクライナ自体がもう完全にプロレス団体側のね、うん、もうやったわけじゃない。ヒラリーのなんとか子分がやったわけだからさ、はい、ウクライナごちゃごちゃっていうのは。だからそういうのからあれしてても、もうロシアはとにかくウクライナって、もともとロシアの衛星国だったわけだから、それをもうね、取られちゃったわけじゃない、向こうに。で、そういうのもあってね、ロシアの反撃もどっかで来ると思うんだけどね、とりあえず今はあれだよね、天然ガスとかそういうので、になってきてるんじゃないのっていう。天然ガスとか、今あの、ノルドストリーム2っていうのもね、これまた3月まで認可しないっていう感じになってきてるからね。うん、あの審査を凍結するなんていうことになってきて、そうするとまたこの冬のヨーロッパは寒くなるって感じだよね。寒くなって天然ガスが不足する可能性も出てくるっていう、
はい、
で、ただ3月以降はノルドストリームを本当に開通するのかしないのかっていうことになるんで、ノルドストリーム2をね、
はい、
だからちょっとね、ヨーロッパの方ね、そこの辺は
注目、
まだまだいろいろ面白いことが起こるんじゃないかなっていう感じがするよね。
はい、わかりました。はいはい。じゃあまあ、そこら辺のね、ロシアを意識したですね、動きですね。うん、そこが注目でしょうね。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。
はい。